この聖書っていうのはもう本当に面白いですよ。聖書を知ると人生が変わっていきます。聖書を愛していきましょう。皆さん、聖書汚れてますか？綺麗だっていうのは自慢ではないんです。読んでない証拠である可能性があります。聖書いっぱい読みましょう。申命記の第30章の11節から拝読をします。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでなく、遠く及ばぬものでもない。それは天にあるものでないから、誰かが天に上り、私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。海の彼方にあるものでもないから、誰かが海の中に渡り、私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの心、口と心にあるのだから、それを行うことができる。見よ、私は今日、命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。天の父様、ありがとうございます。今日もあなたを礼拝する方を選べたことを感謝します。あなたの御言葉に従う方を選べることを感謝をします。どうぞ、本当に聖霊に満たされて、心に活力を与えてくださって、人生は選択ですから、世を選ぶか、真理を選ぶか、神を選ぶか、暗闇を選ぶか、この選択です。いつも正しい選択ができるように助けてくださる聖霊様をまず歓迎をします。どうぞ私たちを助け導いてください。そしてこの喜び、命、恵みは私たちのものです。そして私たちの子孫のものです。これをしっかり受け取って与えていくものであるように助けてください。今日もインターネットを通して、今日どうしても来れない方々の上にも届いてくださって、共に主をあがめさせてください。このものを清めてください。イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アメン。お祈りありがとうございました。熊本から、ね、帰ってまいりました。今回1週間ぐらい長かったんですけれども、皆さん神様を信じていらっしゃいますよね。悪魔を信じてますか？悪魔がいるってことを信じてますか？光があれば暗闇もあるんですね。悪魔を信じ信頼する必要なんかありませんけれども、いるっていうことを忘れてはなりません。土曜日の夜ですね、ホテルっていうのはですね、いろんな霊がついてる可能性があるので、私は必ず祈るんですけれども、夜中にですね、バーッと叫んだんです。悪魔よ、出ていけってね。だからホテル中の人びっくりしたと思います。で、夢の中でね、悪魔が立ってるのが見えたんですよ。で、皆さん、悪魔を恐れる必要はありません。イエス様に結びついてたら、イエスの皆によって出ていけって出ていきます。従わざるを得ないので、悪魔に支配される必要はありません。でも悪魔に支配されると変な夢を見たり、本当に家庭がおかしくなってきます。私たちはイエス様の愛の支配の中にあるべきです。で、気がついたらですね、あ、いるなと思ったので、これ夢の中ですよ、枕を持って、ね、バーンと振り回して出ていけって、して目が覚めたんですよ。で、見たら枕びちょびちょなんですよ。机の上に置いてたコップとか全部倒してるんです。いやー、やばいことやったな。テレビとか待ったら倒さないでよかったなと思いましたけれども、でもね、そういう時いつも思うんです。あ、次の日の礼拝破れるなって思って。で、本当その通りのことが起きました。悪魔っていうのはですね、悪魔なんかいないんだと思っている時には悪魔の勝ちなんです。しかし姿を現すっていうことは、もう彼らは恐れて逃げていこうとしている時なんですよね。で、そういうこともしょっちゅうあるので、イエス様感謝します、明日は敗れますね、リバイバルですねと期待していって、その通りになっていきました。ですごい、コーチングセミナーも祝福されて、その後阿蘇のですね、亮さんと菅原先生と、一日ゆっくり過ごすコーチングの時、僕希望があるんだけどね、竹田っていうところにね、ラムネ温泉ってあるんですよ。炭酸がジュワーッとするね。いや、そこ行きたいんだけどって言ったら、行きますよって言ってね、それがコーチングなんです。もうその行く途中に平安の子のことのね、話してね、あ、こういうふうに伝道するのか、今度しましょうということでね。で、温泉の中でもゆっくりお話をして、コーチングをしながら、また私も恵まれながら、 で聖霊様の導きの中でね、武田っていうのはキリシタンの誰ですかね、今まで長崎とかでクリスチャンの迫害の歴史を学んできましたけれども、大分の方は、ね、また違うんですよ。全然雰囲気がなんか長崎の方はものすごく悲惨でね、クリスチャンがもう殺されたとか獄門されたとか。でも岡城っていう武田のねあるところの岡城っていうのはクリスチャン大名でキリシタンをかくまったところなんです。フランシスコ・ザビエルが以後よく日本に来て2年後にはそこに入って、大友宗麟が大名としてクリスチャンをかくまってたくさんクリスチャンが増えたところなんですね。でそこで、まあ、江戸幕府になってもですねの、まあ、クリスチャン をかくまってたっていう、まあ、なんか真逆なんですよ。迫害とかくまわれたっていうね。あ、ということは神様ここは祝福ありますね、たくさんの人をクリスチャンを守ってきたところだからって、まあ、そこ祈っていたんです。そしたらですね、歴史博物館とか行くときにね、皆さん知ってます、あそこに洞窟で宣教師が隠れてずっとクリスチャンが信仰を守ってきたっていうところがあるんです。洞窟の礼拝堂っていうので、博物館の説明も聞いたときにですこう言ったんです。お宅どこから来たんですか。いや香川県からです。実はね、香川県から来る人がいっぱいいるって言うんですよ。香川県って言ったら私たちはうどんが有名でしょ。彼らはそうじゃないんです。香川県って聞いたら他県の方どう思います。香川県で有名なもの、まあ、地元の人は気がつかないですね。こんぴらさんなんだ。こんぴらさんって海の神様なんですね。海をね、気がつきませんかって。ここはね、そのクリスチャンの周りにね、稲荷とね、こんぴらさんがいっぱいあるんです。それで香川県から来る人が多いって言うんですよ。なぜだと思いますかって。なぜだと思う？なんか分からないね。なぜだと思いますか？実はね、昔のクリスチャンの知恵でね、隠れキリシタンであることがバレないために、稲荷っていうのはですね、ラテン語で INRI ってっていうね、これはユダヤ人のナザレのキリストっていうラテン語の頭文字を取ったね。でそこでそれが日本語で読むと絵を入れると稲荷っていうんですよ。だから稲荷神社が、まあ、キリストナザレのイエス救い主であるっていうことで、稲荷神社を拝みながらイエス様って祈ってたっていうことなんですよ。これ隠れ蓑なんです。でじゃあコンピラさんって何かっていうですね、コンピラさんのラを取るとね、コンピラじゃない、コンピさん、コンピさんっていうのもラテン語でね、悔い改め、懺悔とか国会という意味があるんです。だからコンピラさんに拝んでますよと言いながら、イエス様、全能なる神様、悔い改めます、告白しますって言って隠れ蓑にしてたんですよ。でそこにですね、カラスのね彫刻がありましてね、一つ目なんです。でこれは天使ですって書いてたんですけれども、なんか気持ち悪いなと思ったら、実はこれは天使じゃないんですよ。一つ目で困るでしょ。マリアさんなんです。マルはマリアさんの、要するに隠れクリスチャンがバレないように工夫したやり方なんです。でそのようにしながらマルを見たらマリアさん、稲荷神社の狐を見たらイエス様のこと、コンピラさんでお参りしているのは悔い改めてやってるっていうことをやってきたっていうんですよ。でもね、思ったんです。じゃあ今そこの武田って教会が立っていてクリスチャンがいっぱいいるかって言ったらね、いないんですよ。その案内してくれた人はね、うちはね天草、父からが天草のクリスチャンで、母はこの武田のクリスチャンでね、キリシタンの末裔ですって、今あなたどうですかって言ったら、いやもうそんな今頃信じる人はいませんとか言うからね、お前何言ってんだとか思いましたけれども、でもね、迫害にあったね天草とかあれはね、キリシタン残ってたんですよ。まあ信仰はどうであれね。え、どういうこと、なんか妥協して行った人たちは結局跡形もなくなりね、戦った人たちは残るって、これどういうことって。皆さん、ここにね大きな真理があります。それはね、信仰ってね、妥協したら負けるんです。 皆さんね、勝利っていうのは戦った人しか来ないんです。でもね、戦うっていうのは負けるかもしれないという戦いなんかする必要ないんです。イエス・キリストは2000年前十字架の上で罪、悪魔、呪い、全てに勝利を取ってるんです。だから私たちは勝利の戦いを聖書は書いてるんです。でその勝利っていうのはこの30章の11節にこう書いてます。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものではないんだって。信仰っていうのは難しくないって言ってるんです。簡単だって反論したくありません？いや、日本でクリスチャンで信仰を守り通すっていうのがどんなに難しいか知らないんでしょう。いや、聖書はいいんです。知ってるよって、難しくない。で、多くの人は言います。じゃあ天国の教えを取ってきてくださいよ、海の彼方の何か素晴らしい教えを聞かせてくれたら私は信仰を守り抜くことができますって。いや、そうじゃないって。14節に御言葉は、これはロマ書の10章の8節に引用されてるんですけども、御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができるって。見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなたの前に置くと聖書に書いています。これはね、申命記をずっと読んでいったら分かるんですけれども、ユダヤ人であってもクリスチャンであっても未信者であっても関係ありません。誠の神様は人間の前に祝福と呪い、命と死、幸いと不幸を置いてるって書いてるんです。実はね、不幸の方が多いんですけれども、置いてるって言うんです。でね、神様はあなたを呪おうとかね、あなたを悪くしよう、あなたを祝福しようとは言わないんです。人間は、人生は選択だって言ってるんです。あなたがどちらを選ぶか。そう考えたら私たち幸せの方と祝福と恵みを選ぶでしょ。でもなぜ選ばないかっていう理由があるんですよ。なぜ選べないかって。聖書は言うんです。それはクリスチャンであろうがなかろうが関係ないって。人生は選択だって。まずね、皆さんね、人のせいにするのはね、やめましょう。私の人生がこうなったのは親が悪いんだ、子が悪いんだ、 もちろんその影響はむちゃくちゃあります。でも実は人生はあなたが選ぶことができるんです。選び直すことができるんです。これを信じますか？人生は主体的です。人のせいではありません。あなたが選ぶことができるんです。今日ここに来るか来ないかを選ぶことができるんです。賛美するかしないか選ぶことができるんです。神の言葉に立つか立たないか選ぶことができるんです。そしてあなたは選んできたんです。それが今までの人生の結果です。で、これからもそうなんです。で、聖書は簡単だと言うんです。でも私たちは簡単じゃないと言うんです。例えば今さっきの寺井さんね、寺井さん今まあちょっとお偉いさんしてますよね。どっかの会社のお偉いさんしてますけどもね、こんなん休みをね、1週間も取って海外に行くことなんかできないってずっと言い続けてきた。でも、もう、ね、夜遅くまで働いてるんですよ、奥さん置いて。悪いやっちゃん。これも選択なんです。いや、早く帰って奥さんと時間を過ごすこともできるんです。でも、いやいや、会社に勤めたらそんなんできないんだっていうのは、それを選択してるだけなんですよ。できるんです。皆さん、隣の人に言いましょう。人生って選択だって。で、あなたは奴隷じゃないって。奴隷っていうのは人の選んだものを従わなければならないんですよ。あなたは自分で責任を持って自分の人生を選ぶことができるんです。これはとても大切な真理です。アメンですか？恐れが来てもね、恐れが来るっていうことは、まあ、悪魔に従っている可能性があるんですけれども。で、今回ね、なぜ使徒行伝の続きじゃなくてここかっていうとね、皆さんに大きな恵みを語りたいからなんですよ。皆さん、南先生の正解で恵まれたでしょ、メッセージでね。で、その続きなんですよ。で、先生がね、聖霊に満たされる秘訣っていうのを、最後帰る時に、そこの魚屋さんでね、魚食べてる時に話したんですよ。先生、なんでこんないい話をね、礼拝や聖会で話さなかったんですかって言ったら、うん、忘れたってね。だったら僕は言っときましょうっていう。皆さんね、クリスチャンが成功するかしないかは、聖霊に満たされるか満たされないかなんです。これがもう本当に秘訣なんです。この世の霊に満たされて勝つはずがないんです。それでね、先生は、詩編の一編ちょっと開いていきますか。先ほどの主の教えを口ずさむって歌った歌ですね。 主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむっていうね。皆さんこう家の中でさ、未信者の人が囲まれてる人もね、未信者の人は何を見てるかっていうとね、あなたの本当の姿はね、普通の生活の時に口ずさんでることなんですよ。もしあなたが不平や文句ばっかし言ったらね、いや神様愛ですよと言ってもね、そんなこと信じません。え、何やクリスチャンになったら、人の文句か教会の文句か社会の文句か、それがクリスチャンかって思ってるんです。でももしあなたが普通に何気ない時にね、神様の御言葉とか賛美がね口ずさんでいたら、人は感動するんです。これはすごいなって。特に喜んでたらこれありえないんです。私はね、本当に大学までいっぱい勉強してね、勉強して勉強して結果はですね、神がいないという結果だったんですよ。でも母親とかクリスチャンでね、クリスチャンいつもニコニコしてるんですよ。私はもうどんどん知恵を持って、人生は知恵で勝つんだと思ってましたけどね。でもね、思ったんです。22歳の時に、喜んでる人にはかなわないって。問題がないから喜んでるんじゃないんですよ。むっちゃくちゃ問題があるんです。経済的な問題、子育ての問題。でも喜べるっていうのは理解ができなかったんです。ひょっとしたらこの人たちむちゃくちゃ力があるかもしれないと思ったんです。信仰ってすごいのかもしれないと思ったんです。まあ、それは本当にそうなんです。で、皆さんが問題があっても、悩みがあっても、試練があっても、鼻歌を歌いながらハレルヤ、神様がいるから大丈夫なんていうのはね、バカかすごい人かなんですよ。バカかすごい人なんです。で、本当に信仰を持って委ねれる人ってすごい人で、そこが本物かどうかが分かるんです。で、口ずさむことって皆さん、あの、なんていうか、こう、あの、伝染しません？鼻歌を歌ってたらね、あの、心から気持ちよく歌ってたらですね、大体1ヶ月後家族も歌うんですよ。それ伝染してしまうんです。そういう力を持ってるんです。で、この支援の南先生はですね、まあ、自分はあの天草に使わされてね、行き詰まって、もう神様しか頼るものがない。でもね、こう思ったって言うんですよ。本当に自分が献身して牧師になってね、クリスチャンになってね、やっぱりね、成功したいって、栄えたいと思ったって言うんです。これ当然でしょ。クリスチャンになって貧乏になって惨めになってとか、そんな人生嫌でしょ。本当に人間としてよかったって、こんな人生歩めてよかったって、こんな幸いな家庭、こんな素晴らしいコミュニティを持ててよかったって言って死んでいきたいじゃないですか。これは栄えるっていうことなんです。じゃあどうしたら栄えるかって聖書に書いていた。それが支援のこの一編なんですね。いかに幸いなことかよって、これヘブル語ではアシュレー、幸いだで始まるんです。幸いだよねって、幸せだよねって、本当に人間が幸せになる秘訣を人間を作った神様が書いてるんです。ですからこれ聖書知らないとね、本当の意味で幸せってなれないんですよ皆さん。で、まあ、前半はちょっと否定的なこと書いてるんですけども、神に逆らう者の計りに従って歩まず、罪のある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らずって、一言で言うならば、まあ、神様に従わない人たちの方を選ばないということなんですよ。この世の知恵、この世の方に選ばないということなんですよ。悪の道を選ばないということなんですよ。で、積極的に言うならば、この2節から、こっからが大切なんですね。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらすって。その人はすべて繁栄をもたらすって。それを読んでね、南先生はね、そうやって、これをやろうと思ったの。とても簡単なことです。御言葉を口ずさむっていうことなんです。皆さんね、聖書を黙読するのと口ずさむのってどのぐらい違いがあるか分かりますか？聖書の御言葉をよく読むのと口で告白していくっていうのはどのぐらい違いがあるか分かりますか？皆さんに聞きます。聖書の言葉がいっぱい心に入っているとですね、選択がとても自由になるんですよ。神の御言葉を選ぶか、世の価値観を選ぶかっていうのはすごく葛藤が起きて、 そして御言葉がしっかり入っている人はとても簡単なんです、神様に従う方は。でも日本人の多くの人はですね、聖書は読んでるけど心に本当に御言葉が落ちてないんです、入ってないんです。だから選択できないんです。これが負ける原因なんですよ。皆さん言います、たった一つの御言葉を守ることって簡単ですか、難しいですか。たった一個、優しいでしょ。皆さんね、聖書のすべての人類の歴史はですね、最初のそこから始まるんです。神様が人間を作った時にですね、人間を王として祭司としてね、神に似たものとして作ってくださったんです。そして産めよ増えよ地に満ちよってね、人間を祝福してくださったんです。人間と神が裸で過ごすね、天国のようなところを地上に作ってくださったんです。で神様はね、園にある素晴らしい木からね、もう何でも食べていいよって言ったんです。でもね、園の中央にある善悪の知識の木だけは取って食べたらダメだ、必ず死ぬって言った、この1個だけなんです。皆さん、この1個の戒めを守ることは難しいですか。善悪の知識の木を取って食べたらダメだ、食べると必ず死ぬ、これ難しいですか。学歴いりますか。大学院に行く必要がありますか。必要ないでしょ。でもね、蛇が来たんです、悪魔が来たんです。そしてこういうふうに言ったんです。神様ね、本当にこの園の木からどれも食べてはならないと言ったのって言ったんですよ。これね、否定的なコーチングのやり方なんですけれども、でこういうふうに言うとね、人間の本質が分かるんです。本質ね、本当の心がね。時にエヴァがこう言ったんです。エヴァっていうのはアダム のお嫁さんでね、アダムから聞いたことを聞いてたと思います。いやいや、神様は園の木からはどれでも食べていいと言った。でちゃんと反論するんですよ。お御言葉半分覚えてるんです。これ正しいんです。でもあの園の中央にある木って言っちゃうんで、これ命の木もある、命の木は食べてよかった。園の中央にある木はですね、触れてもダメだ、触ってもダメだ、食べると死ぬかもしれないって言ったんですよ。要するに御言葉を曖昧に、たった一個の御言葉を曖昧に答えるんです。するとね、質問した蛇は分かるんです。あ、こいつは御言葉を覚えていないって。でもね、そうじゃない、聖書的に言うならね、この人は神様を愛してないってことが分かるんです。神様を愛するっていうのはその言葉を守ることなんです。人を愛するっていうのはその人の言葉を信頼することなんです。エヴァはアダムもそうだけども、神様を愛してないということが分かったんです。それで彼は、悪魔はですね、神のように言います。これ食べたら死なないよって、絶対死なないよって、目が開かれて神様のようになるからって確信を持って語られたときに、それに従うんです。従うっていうのはですね、悪魔を愛してしまったってことなんです。皆さんね、たった一個の神様の御言葉、善悪の知識の木を食べると死ぬ、食べたらいけないよ、食べたって死なないよ、神のようになるよ、たったこの2つの選択でしかなかったんです。でも彼は悪魔に従ったってことは、悪魔を愛して、それから人類の中に罪が入り、呪いが入り、死が入り、人間は死ぬものとなったんです。人間に悲しみや苦しみや病や苦しみは全部そこから来たんです。でもその罪を許すために、第二のアダムであるイエス・キリストが神であるのに、私たちと同じ人となってくださって、全ての律法を行ってくださり、ただイエス様を信じ、イエス様に委ねさえすれば神様の方を選べる恵みを与えてくださった。これが福音なんです。皆さん、もしこの詩篇の一編をアダムとエヴァが知っていたら、こうなっています。命の善悪の知識の木を食べると必ず死ぬって、これだけを口ずさむね、エヴァいいか、全部食べてええんやで、命の実なんかむっちゃうまいで、永遠に生きれるで、でもな、この善悪の知識の木だけは食べちゃダメやでって、お前言っても分かんないけど口ずさもうって、じゃあ歌にしようと、善悪の知識の木を食べると必ず死ぬとかね、これを口ずさんでいたときに、 悪魔が来たらどうなってたかっていうとですね、いやいやいやいや、神様は善悪の知識の木から取って食べたら必ず死ぬと言ったから嫌だって退けられたんです。皆さんね、言葉っていうのはですね、先週家内がメッセージをしました。否定的な言葉、悪い言葉、特にね、しちゃいけないっていうことしたくなりません？これが罪だと、本当に悪いと思うことをやっちゃうっていうのはですね、この悪魔的な考えや思いっていうものが蛇のように私たちの心の思いの中に入るっていうことなんです。蛇の特徴はですね、巻きつくんです。話そうとすればするほど巻きついて離れないんです。でも蛇をも掴むっていうのはその思いを剥ぎ取ることができます。その思いを剥ぎ取るのはですね、正しい価値観、真理、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするってあるように、神の言葉である真理があなたの中に入っていなければ悪い考えや思いを追い出すことはできないんです。世の中の考えを持っている人はですね、ほとんど人生の選択は葛藤がありません。あんなん忙しいのに教会教会なんか行けるか、なん病気になってさ、癒しを祈って癒されるんだったらそんな病院いらせん、ごめんなさいと言って罪許されるんだったら警察なんかいやせん、これ世の中の考えを言ってるんですよ。信仰が持てないんです。蛇だからですよ。巻きついてるんです。毒を出すんです。噛みつくんです。ですから私たちは奴隷になってね、自分の人生を自分で歩んでないんですよ。いつも誰かが敷いた道、誰かが選択した道を歩んでいるのは毒蛇に完全にやられている証拠なんです。しかしね、神様の知恵ってすごいんですよ。神様の知恵っていうのはね、イスラエルの民がね、たくさん文句を言った時に、ね、毒蛇に噛まれたんですね。でも神様がしたのは、その毒蛇の、をですね、青銅で作って竿の上にかけなさいと、それを仰ぎ見る者は皆癒されるってね、これが神の知恵だったんです。でもね、頭のいい人は言ったんです。毒蛇に噛まれて今苦しんでるのにね、竿を見上げたらね、毒がなくなるとか信じますか？俺は信心、俺は神様なんか信心と言って死んでいったんです。でもですね、神様が言うんだったらっていうことで信じた人は、竿を見上げた瞬間にあらららららって毒がなくなっていくんです。これが神の知恵なんですよ。キリストが十字架にかかるってことは本当に愚かなことのように見えます。でも信じる者にとっては罪が許され、悪霊から解放され、病が癒されていく神の知恵なんです。神の知恵の御言葉がいっぱい入っている人は選択できるんです。でそれが強く入っている人はもっと選択ができるんです。で私はね、南先生の話を聞いてたんで悔い改めたんです。その通りだって。私も聖書いっぱい読んでますけども、口ずさんでなかった、告白してなかった。よし、これからしようっていうことで今もしてますし、家内と一緒にやっています。でこれすごい力なんですよ。もうむちゃくちゃ力があるんです。多分ね、ヘブル人はですね、同じ御言葉をね4回読むんです。その理由があるんです。この口ずさむって言葉はですね、ヘブル語ではですね、ハンバーガーのバーガーのバーを取ってハーガーって言うんですよ。もう皆さん覚えたでしょ。ハンバーガーじゃなくてバーを取ればハーガーって、もうヘブル語覚えてね。ハーガーっていうのは何度も繰り返す、一日中繰り返すという意味があります。でもう一つは、牛っていうのは胃袋が何個あるか知ってます？牛4個ありますね。皆さん何個あります？5個。1個ですよね、普通1個ですね、胃袋ってね。牛はね、同じものを何度も反芻するんです。練りはむんです。で牛っていうのはアレフっていう言葉だからね、神様を意味する力強いリーダーを表すんですけれども、クリスチャンがなぜ強いかっていうとね、この世の中でね、神様の御言葉の方を選択できるからなんですよ。でなぜできるかって言ったらね、その言葉をハーガーしたんですよ。口ずさんだんです。で口ずさむとですね、皆さんね、何度もね、例えば神様私を愛してる、 神様私を高価で尊いというイザヤ書にある言葉を皆さん、神様私を高価で尊いと言っている、神様私を愛している、神様私を愛している、神様私を愛しているって、これ御言葉でしょ。御言葉にはあなた方の魂を救う力があるんです。御言葉はですね、何度も宣言していくとですね、御言葉の思考ができてくるんです。そして蛇の頭にね、ズトンとね、ナイフを刺していくようなもんなんです。もう蛇は大嫌いなんです。そうするとね、あなたの自然に考える思考、思いっていうものが御言葉になるんです。もし御言葉がなければ、俺なんかダメだ、私なんか生まれてこなければよかった、私なんかやっぱりダメなんだなっていう言葉が蛇のようについてくるんです。で、その人の人生はその通りになります。その通りダメな人生になっちゃいます。でも私は神様に愛せる、それは聖書だ、真理だ、真理、イエス様が私を愛してる、私を愛してる、私を愛されてる、私を愛されてるってなるとですね、それが心に刺さってきて、悪霊たちは出ていって、それが自分のアイデンティティになるんです。ですからクリスチャンというのはもう本当に王であり、祭司であり、神に愛され世界を変革するものだと私は本当に思っています。なるんですよ。成功しないはずがないんです。栄えないはずがないんです。こうなってくるときに、人生いざっていうときに、皆さん人生は何ですか。大きい声で、ね、あの選択じゃないよ、いつも洗ってばっかしじゃないよ、右か左かですよ。そして人生は人から強制されて選ぶ道ではなくて、自分が正しい道、神様が喜ぶ道を選んでいって、それを体験するところなんですよ。自分の家に、家庭に、人生に呪いがない、否定的な言葉がない、病がない、悪霊がいないっていうのは、どんな皆さん幸いか、これ体験しないといけないです。でもね、皆さんね、結局はね、人生っていうのは選択で、でもね、御言葉のない人は人生難しいんですよ。選択できない、選ぶものを持ってないんですよ。皆さんエヴァを思い出してください。この善悪の知識の木は食べちゃいけないっていう、この一つでしょ、簡単でしょ。それが蛇にコーチングされたときに、中央にある木に変わってたんですよ。食べると死ぬかもしれないに変わってたんですよ。頭が悪いんじゃないんです。何度も言います。頭が悪いんじゃないんです。神様を愛してなかったんですよ。それで神様考えたんです。律法ってみんな守れないなって。それでイエス様は人となってくださって、何度も律法を破ってしまう、何度も神様の方を選べない私たちのために、人となって命を捨ててくださったんです。で、私たちはその自分の弱さを告白するたびに、何回も神様許してくださいます。皆さん、人を許した経験ありますか。人を許すってことしたことがありますか。大変ですよ。許したくないですよ。絶対に裁きたいですよ。でもイエス・キリストはあなたのすべての問題や罪を一度も裁かないんです。許し続けていくんです。そうするとね、どんなに鈍い人間でもね、愛が分かるんですよ。自分は本当に愛されてるんだって。愛が分かった時に、神様の言葉を守りたくなるんです。これ律法じゃないんです。そして神様の言葉を守ることが命であり力であるということが分かるんです。確信が与えられるんです。すると人生はね、楽しくなるんです。選択はとても簡単になるから。皆さん、私の夢はほとんどね、神様の夢なんですよ。イエス様を信じる前はね、変な夢ばっかし見てました。悪霊が出てきたりね、変なものに追いかけられたりね。でも今はもう神様の御言葉ばっかし考えてますから、夢はだいたいメッセージです。朝起きると恵まれるんです。おーって、いいと思いません。そりゃそうでしょう。もう言葉がそれしか入っていかないからね。で、皆さんね、罪っていろいろありましてね、あなたの人生を破壊する罪があります。神様に喜ばれない罪があります。でも怖いのは、死死孫孫に呪いを与える罪があります。本当に怖くなります。だから悔い改めるんです。で、なぜ悔い改めが来ないかっていうと、御言葉がない人は悔い改めがないんです。いや、それみんながやってるでしょって。悔い改めがなければ新しくなることもありません。許されることもありません。蛇がいなくなることもありません。でも御言葉を覚えていくと、 私の思いって神様喜ばないんだ、罪だ、ごめんなさいって。で、悔い改めるとイエス様がね、許してくださるんですよ。本当にすごい世界なんですよ。光の世界なんですね。だから聖書は最初から神様の御言葉を行うことは難しくないと言ってるんです。何かすごいことを研究し学ぶことではないと言ってるんです。この聖書の御言葉をあなたが蓄え口ずさんで覚えていくときにいつも選択なんです。じゃあ自分の考えを選ぶ、それとも神様の聖書の言葉を選ぶ。聖書の言葉を選んだらどうなるかな。祝福であり恵みであり力。じゃあ世の考えを選んだらどうなるかな。やがて呪われていって死を迎え悪霊に憑かれてしまうってことが単純にわかるんです。でもね、なぜそれができないかっていうと、それは心の割礼を受けてない。これは聖霊なんですね。聖霊様、聖霊様、聖霊様が望むとですね、皆さんね、自然と正しいことを選んでいくし、間違ったことを選んだとしてもイエス様ごめんなさいという悔い改めが出てくるんです。だから覚えておいてください。信仰って楽なんです。実は楽なんです。でも御言葉を口ずさむという犠牲や努力は必要なんです。最低限これがないと無理なんです。その理由分かりましたか皆さん。ね、ですからですね、特にね、子どもたち、今、いろんな罪を犯して、また顔を見たら分かりますね、もう本当に引きこもっていってしまう、そして暗い顔をして、おかしい顔をしてっていうのは、もうオープンドアで、もう本当に悪い考えや汚れた思いっていうものを入れちゃってるんですね。でも内側がもうズタズタになっています。やっぱそういう子を救いたいと思いません？その方法はあなたが自分のことだけではなくて、やっぱりそれを見せるっていうことと、子どもたちに御言葉をしっかり暗唱させるってことなんですね。選択できるように口ずさます。だから4回っていうのはですね、これ意味があるそうです。ヘブル人4回です。御言葉を4回、これは新命記の一番有名な旧約聖書を一言で言うと新命記、6章の4節なんですよ。イスラエルよ聞け、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし精神を尽くしてあなたの神を愛せよ、この4つのことをやろうと。これがね、人生守られる秘訣なんです。心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして神を愛するとは、御言葉をしっかり愛し自分が覚え込むことなんです。それを従うことなんです。そうするとあなたの人生は悪魔から、呪いから、誘惑から自然と守られるんです。御言葉を覚えるっていう言葉ではなくて、神様を愛するがゆえに神様の言葉を一言一句大切にしていくと、あのエヴァと同じことが起きないんです。これやっていきましょう。もう私はもう今もやっています。皆さんもやっていきましょう。びっくりしますよ。御言葉をずっと口ずさんでいくと、あなたの思考が変わっていくんですよ。考え方や思いが嘘のように変わってくるんですよ。今までやったらね、なんやねんこんなって言った人間がね、ハレルヤーとかね、大丈夫とかね、神様愛してるからとかね、言い出すんですよ。これを行っているからです。皆さん自分の姿にびっくりしてください。アメン。ここが鍵なんです。お祈りしましょう。それでは自分の口でもお祈りをしましょう。そして決心しましょう。御言葉に満たされることが聖霊に満たされるんです。天の父様、人を生かすものは霊であって肉は何の役にも立たない。私の語った言葉は霊であり命であると、イエス様の言葉が霊であるとイエス様はっきりおっしゃいました。イエス様の言葉がしっかり受肉化しているならば聖霊で満たされていることです。イエス様、どんなに一時的に霊に満たされても御言葉のない人は自分が正しい選択をすることは無理です。どうぞイエス様、心に割礼を御霊によって与えてくださり、あなたの御言葉の方に立つ歩みを、信仰の歩みができるように、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちにも努力が必要です。それは 御言葉を口ずさんで覚えるということです。そしていつも選択を、正しい選択ができるように努力することです。これは努力の世界です。これなくして人生勝利しません。喜びを返してください。一人一人に本当に喜びを返してください。神様を選べば誰でも喜びがきます。神様の御言葉を選べば神が働きます。どうぞ正しい選択ができるように力を与えてください。イエス様の御名により心から祝福してお祈りします。アメン。